小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今週もアクサ生命保険株式会社にお勤めの小山恵美子さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
小山さんは大学卒業後アメリカに留学、修士号を収めて帰国後、2つの大学で非常勤講師として英語を教えていらっしゃいました。現在お勤め中のアクサ生命保険株式会社には8年前から勤務されています。さて、そのアクサ生命で今所属されているところが企業文化変革&ダイバーシティ推進室という部署です。これはどんな部署なんでしょうか。ちょっとおさらいになりますが、
はい、まずダイバーシティですね、多様性という意味ですけれども、はい、いろんな人たちがいる中でいろんな働き方をして、いろんな人たちがいろんな意見を持ち寄ってアイデアを出し合うことによってで、お客様の多様なニーズに応えていきましょうという、で、会社に価値を与えましょうということを推進していくんですね。はい、でそれを中心に、いろんな社員がいますから、その社員が生き生きと働けるように、充実した、人生を送れるようにということで、その働き方改革ということにも、取り組んでいるという、そういう部署になります。
今どんな部署かということを伺いましたが、じゃあ実際に普段の業務、どんなことをされているのかということをちょっと具体的に伺っていきたいなと思うんですが、まずこの会社の、始業時間っていうのはあるんですか。
一般的には9時から17時ですけれども、フレックスで仕事をしている社員もおりますので。
そうか、
はい、でフレックスで仕事をしている、そのフレックスの時間は10時から3時まではいなくちゃいけないんだけれども、その前後はそれぞれ、私もフレックスなんですけれど、それぞれ、例えば私の場合ですと、やはりラッシュを避けてくることもありますし、
そうですね、
そういう、対応している社員もいますしね、はい、だ基本的にはでも、9時から16時の間でみんな仕事をしてます。
なるほど。で9時に来ました、はい、で、どんなことから始まるんですか。朝は
まずはパソコン立ち上げて、はい、メールを確認し、スケジュールを確認し、そうですね、あとメールをの返信をするということなんですけれども、で私のいる部署でですね、一つ毎日こうやっていることがあって、朝メールと夕メールっていうのをやってるんですけど、何かっていうと、はい、その日の一日の仕事を、今日はこれとこれとこれとこれとやります、で、それぞれに何分ぐらい時間をかけますっていうのを、同じ部門は部署の、全員に連絡するんですね、メールで。
はい、
それはみんながやってるわけではないんですけど、私たちの部署でその働き方改革の一環としてやってるんですけど、でそういうことをして、それを見てみんなが、今日、あ、じゃあこの人今日はこういうことやってるのねっていうことをこう把握していくっていう、で自分もその自分の一日のこうスケジュールを組み立てるという意味でも、それをやってます。で私の仕事って、私たちの仕事ですね、私の部署の仕事って、規則的なものもありますけれども、そうじゃないものも非常に多いので、だからもうこう毎日こうハンデをしたような仕事っていうわけではないので、でみんなでこうそういうふうに情報共有をしてます。
じゃあ朝メールには今日こんなことやるよっていう、ある意味計画が入ってるわけですね。
そうですね。
夕メールってのもあるんですか。
夕メール入ります。で朝メールを見て、今日の計画を立てるんですけど、 実際にどのくらい時間かかったかっていうのをその朝メールで何分今日はかけますよと言った、まあ、大体、15分刻みで書くんですけど、その15分の刻みの横に実際にかかった時間を書いて、でその横にその差を書くんですね、
うん、
だから例えば、メールのチェックに、0.5 時間使う予定にしてたと、うん、でも実際には、0.75 時間つまり45分かかっちゃったと、でその差は、マイナス、まあ、15分ですよね、
うん、
でそういうことを書いて、まあ、自分の仕事がどんなふうに組み立てられ、結局最終的に組み立てられたかっていうのを自分で確認して、チームのみんなにもこうそれを把握してもらうっていうか、そういうことやってます、
うん、さて仕事を進める中でね、コミュニケーションで気をつけていらっしゃることっていうのがいくつかあると思うんですが、ちょっと伺いたいんですね、
はいはい、そうですね、やっぱり初めて仕事をする人って、世間の大半の人たちは目の見えない人って具体的にどういうことができてできないかっていうのは分からないんですね。
確かに。
で、はい、まあ人によってはメールを送ってもいいのかしらっていう思う人もいる、
うん、
でそういうところから、だから要はこちら私が何ができて何ができない、何ができて何ができないかっていうのをまずきちんと伝えて仕事を一緒にしなきゃいけないっていうのがありますよね。
は
い、でそれでまあ、その辺をきちんと伝えながら仕事をしていくっていうのがありますし、あと同僚との、いろんな、やっぱり私にできない部分を補ってもらったり、あるいはまあ逆に、ちょっと仕事を私の方で受け取って、まあ、今ちょっと英訳してる仕事を文章が一つあるんですけれども、
うん、
その英訳を引き取ってちょっと仕事、まあ、ギブアンドなるべくこうギブアンドテイクでやっていきたいなと思ってるんですけれども、
ね、
でそういうのを心がけたりとか、あとはやっぱりその誰かに何かを頼む、その資料のレイアウトをきちんとやっぱり見栄えのいいようにするっていうのは難しいので、その辺をやっぱりちゃんとのレイアウトを整えてもらうですとか、やっぱりこうビジュアル、パワーポイントの資料とかそういうのを作るのって難しいので、チームのメンバーに手伝ってもらうことがあるんですけれど、やっぱりみんな自分たちの仕事をしてますから、こうそれぞれその時間をもらって、仕事を、まあ、でもそれも私の仕事を手伝ってもらうというよりはもちろん仕事の一環としてやってもらうんですけど、
うん、
でもやっぱりその自分のスケジュールの中に入れ込んでもらうために、私あんまり計画性のない人間なので難しいんですが、事前に計画を立てて、いついつこのくらい これをやってもらいたいんだけどっていうのをきちんと、伝えるように心がけてるっていうのが一つありますね、コミュニケーションとしては、
うん、はい、ですね、まあ、ご自身がですね、その働きやすいとかね、あるいは、助かるなって感じるような相手の対応とかコミュニケーションの取り方っていうのはあるんでしょうか。
先方からの対応っていう面では実は大きく大雑把に分けて3つのタイプがあると思うんですね、
う
ん、で1つは、その自分のスタイルを変えない人、
うん、
でとりあえず自分のスタイルで仕事、まあ、資料もこちらに渡してくる、で、まあ、様子を見るっていう感じの人、
うん、
でもう一つのタイプは、まあ、私と例えば他の同僚が一緒に仕事をしている場合には、その同僚とコミュニケーションを取るようにして、
うん、
でその同僚から私に仕事を振ってもらうように仕向けようとする人、
うん、
で直接私とコミュニケーションを取るのを避ける人、人も中にはいます、
はい、
で3つ目のタイプは、私のその見えないという特性と、そのどういう仕事をしているかということを、確認しながら、じゃあこういう資料を渡せばいいんだなっていうのを私と直接確認をしながら、対応してくれる、あるいは、同僚が私にどういうふうに接しているのかっていうのをこうつぶさに観察していて、それを自分の中に取り入れてすぐ動ける人、
うん、
どのタイプが一番仕事がしやすいと思います？
3番目。
そうですね。その通りです、
うん、
で実際にそういう方がおられて、そういう方って別に障害、相手が障害があるなしに関わらず本当に優秀な方多いんですよ。
うん、
で私も本当に勉強になるそういう方と仕事をしてると、
はい、
んですけれども、
うん、
本当にこうそういう方と仕事をしてると、私も限度はありますけれども、こう相手にが処理しやすいような形で仕事を回すとか、
うん、
相手がこう 動きやすいような仕事の向け方をしたいなっていうふうに自分でもなるべく努力をするようになるので、だからそういうやっぱり対応してくれるこちらの立場を考えたりとか障害の特性を考えたりとかっていうことをしてくれる人って本当に仕事しやすいですし、そういう人は本当に仕事もよくできる人が多いの で、
そうで
しょうね、とても勉強になります。
やっぱりその仕事ができる人ほどこの仕事はしっかりやってうまくやらなきゃ、相手がどういう方であれ相手とうまくコミュニケーションを取るためにはこうしたらいいかなあしたらいいかなっていうやっぱり工夫ができる人って素晴らしいですね。
そうですね、
そろそろ時間となってしまいました。今日もアクサ生命保険株式会社小山恵美子さんにお話をお伺いしました。来週もどうぞお楽しみに。
お送りしてまいりました小鳩の愛、この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp、 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。